今朝のマイビズは経済展望です。テーマは人口問題、欧米の事情。ゲストは日本総合研究所首席研究員の茂谷幸助さんです。茂谷さん、おはようございます。
おはようございます。
ニュースでも伝えていますけれども、新型コロナウイルスの感染拡大、世界中に広がっていますけれども、茂谷さんはどうご覧になってますか？
はい、新型ウイルスですね、いろいろわからないことだらけなんですが、ウイルスの専門家ではなくて人口を研究している私としてはですね、この背景に人口の高齢化が世界的にあるんだよということをぜひこのコーナーでお話ししたいです。
はい。
前回までですね、中国、韓国などで、高齢者の方がですね、激増してるんだっていうことをお話ししましたね。で、してるうちにこのコロナウイルスが蔓延してきました。やはりこのコロナウイルスの拡大にですね、お年寄りが増えてることがあることは間違いないですね。はい。前回に国連の推計を紹介しましたけども、中国ですね、コロナウイルス発症の地といわれる中国では、最近の5年間に65歳以上の方が4000万人以上も5年間で増えていると。31% 増ですということを申し上げました。これだけ変化が早いとですね、高齢者の向けの医療福祉体制の整備がなかなか追いつきませんよね。つまりで、その結果、お年寄りがかかりやすい、今回の新型コロナのような、若い人ではなく圧倒的にお年寄りがかかりやすい病気の場合ですね、なかなか蔓延が最初防ぎにくいわけですね。
中国での、65歳以上の人口の伸び率 30% 以上ということですけれども、これ全ての人口に65歳以上が占める割合、高齢化率はどうなってますか？
高齢化率ですよね。中国の高齢化率は2020年今年で 12% だと推計されてます。ちなみに日本2倍以上の 27% ですよ。中国は高齢化率ではまだまだ若いんです。てか世界中そんなもんです。ですがね、この率は実はあまり問題ではありません。皆さん高齢化率だけでご覧になってるんですが、実は、高齢者の数の増え方のペースの方が医療にとっては重要なんです。ただ高齢化率が非常に高くても、すでにそれに対応する病院があってですよ、かつお年寄りが増えてない、このシリーズで、例えば島根県ではもう75歳以上の方が増えてませんよというお話をしましたが、そういうところでは逆に病院は足りてるわけですよ。ところが今ものすごい勢いでお年寄りが増えてるんであれば、当然年々整備しても追いつきませんね。増え方の方が重要なんです。首都圏の場合特にですね、75歳以上の方はここ5年間に 25% 増と非常にハイペースで増えてきたので大変なんですが、国民皆保険を維持してですね、医療体制作ってるので日本はなんとか対応できてる。でむしろアメリカですね、先ほどニュースでもあったけども、国民皆保険がございませんので深刻な問題があるのではないかと思います。
アメリカといいますと本当に多様な、人種から成り立つ国というイメージがあるんですけれども、実態としてはこれ高齢化が進んでるということですか？
はい、アメリカはですね、ここ5年間の推計、2015年から20年にですね、高齢者が 17% 増えてると言われ、推測されます。中国 31%、 韓国の 24% 増よりは緩いのですが、日本の 11% 増よりは早いですね。これは8%、日本 8% 増ですから、日本の2倍以上のペースになります。ちなみにアメリカの人口をこの5年間で、移民中心に1000万人増えていると推計されるんですが、増えた1000万人のうちの8割の800万人以上は65歳以上の方の増加なんです。他方でですね、アメリカでも14歳以下の子どもさんはですね、もう減り始めています。これはね、アメリカに知り合いがいたり親戚がいる方はよくわかると思うんですが、私も弟が住んでるんでよくわかりますが、あまりにも教育と医療保険にお金がかかるんです。ですから普通の中流家庭がですね、たくさん子供を持つということは難しくなってきました。ついに実はアメリカでも子供の絶対数が減り出した。出生率はまだ高いんです、2ぐらいありますが、子供の数は減り出してます。
なるほど。アメリカにはこう移民がたくさん入ってきているというイメージが、実際入ってきてると思うんですけれども、やはり子どもの数が減ってるということなんですね。
そうなんです。移民のが入ってきても子どもの数は増えません。これはですね、調べてみるとすぐ分かることなんですが、皆さん数字を見ないで増えるに決まっていると思ってます。例えばシンガポールのように5人に2人が外国籍の人の国ですら子どもは減ってます。ちなみにアメリカの場合ですね、年に100万人以上の移民が流れ込んでるというのは OECD の統計で推測できるんで、5年間だと600万人ぐらい移民が流れ込んだはずなのですが、結果として15歳から64歳は300万人ぐらいしか増えていません。伸び率で 1% でほぼ横ばい。他方で、さっき申し上げた65歳以上は 17% 増。実は移民を入れても入れても お年寄りだけが増えていく構造なんですね。なぜなのかと言いますと、まあ、移民の方も当然どんどん65を超えていくわけです。昔入ってこられた方が、その一方で所得格差が大きくて国民皆保険がない、これ日本にない大問題なんですが、日本に比べて64歳以下で亡くなってしまう人も多いんですよね、どうも。で、移民を入れるだけでは、残念ながらこれを補えませんで、子供が減り始めているということです。
移民といえばそのヨーロッパでもですね、中近東やアフリカからの移民の流入問題、難民の流入問題が問題になってますけども、同じことが言えそうですか。
ヨーロッパはですね、まあ、これロシアを除いた全欧州の数字で見てみますと、同じく2015年から20年の5年間に、まあ、人口は360万人ほど増えるだろうと、これ、まあ、移民ありで計算してますんでね、しかし15歳から64歳いわゆる生産年齢人口だけ取り出すと、600万人は減ると。じゃあ差し引きどういうことなのかって、高齢者の方、65歳以上の方が900万人以上増えるという、まあ、そういう推計になっています。まあ、アメリカほどですね、極端な触れではないんですが、起きていることは同じですね。
今回のコロナウイルスの、まあ、亡くなった方を見てみますと、やはり高齢者が多い、特にイタリアの、亡くなった人の数を。
そうです。イタリアの数字がですね、非常に伸びていて、また最近の伸び率を、ね、分析した数字を見ているとスペイン、それからオランダあたりの追いかけもすごいんですが、いずれも高齢化が高い。特にイタリアは、先ほどおっしゃった高齢化率が、日本について世界2番目に高い国ですね。で、イタリアで罹患している方 の内訳を見てみると、やはり非常に多くが80歳以上の方なんですね。ですから高齢者がどんどん増えているという状況の中でですね、コロナウイルスの減少は特に欧米で激しくなって、しかも、というのは間違いありません。
そう、こうやって見てみますと、ヨーロッパ、アメリカ、東アジア、どこもその現役世代が増えずに高齢者が急激に増えているという状況が見られるわけですね。
そういうことです。日本が世界より20年ほど早かったんですけども、同じことが起きている。さらにその日本全国よりも、島根県のような、過疎地がですね、さらに平均より20年ぐらい早かったんですね。ということはどういうことか、世界で最初に高齢化した日本で高齢化社会への対応能力が高いんですね。かつその中でも最初に高齢化した過疎地の方が医療を含めて高齢化の対応が高いんです。現に日本の国内の都道府県別のコロナウイルスの状況を見てみると、やはりですね、高齢化したところで患者の方が増えてないですよね。
まあ、これ日本だけ先に高齢化が進んでいく、まあ、沈んでいくというイメージがあるかもしれませんけれども、そういうことではなくて、
そうです、物事は一方的に進むんじゃなくて実は循環してるんですね。先に苦しいことになって対応したところの方がですね、先に対応力を作って復活する、まあ、ジェットコースターみたいなもので先に下がった車両の方がまた上がり始める、最初上がってた車両が先頭が今度は逆に落ち始める、そしてですね、日本はそのジェットコースターも先頭車両みたいなものです、さらにですね、その日本の中のもジェットコースターで考えると首都圏が一番後ろの車両でございまして、先頭に島根県のような過疎圏があるんですね。コロナウイルスもですね、対岸の火事だと思っていたところの方が後で、対策を怠っていると激しく、蔓延するわけで、逆にまあ中国、感染者が少し増えなくなってきてますが、日本もそうで、慌てて対応して先に対応したところの方がですね、対応というのはその水際というよりは医療福祉をきちんと構えて、ちゃんと治癒するぞというふうに努力をしているところの方が実は先に解決していきます。
対岸の火事と見るんじゃなくて、早め早めに対策を取ったところが、
そうです、
まず収まってくると。
いたずらにパニックになることなくですね、逆に先進地である日本にもっと自信を持って対応すべきだと私は思います。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました
。今朝のマイビズは日本総合研究所首席研究員の茂谷幸助さんにお聞きしました。